これまで私たちは第一天使のメッセージに注目し、神を恐れ、神に栄光を帰せという最初の2つの命令の意味について考えてきました。今回は世界の創造主である神を礼拝せよという第3の命令について詳しく見ていきたいと思います。誰を礼拝するのかという問題は、神様とサタンの全宇宙を巻き込む戦いの核心に迫るものです。サタンの意図は、人々を偽りの神々を礼拝するように誘惑することで、神様と被造物とを永久に引き離すことです。では、礼拝とは何でしょうか。聖書のヨハネの黙示録14章7節で、礼拝すると訳されている言葉は、言語のギリシャ語ではプロスクネオという動詞で、頭を下げる、ひれ伏すという意味です。神様を礼拝の対象とする場合、この動詞は外面的な行動だけではなく、内面、つまり心を屈服させることの両方を表しています。これは神様の栄光に満ちた威厳に比べ、私たちの堕落した罪深い性質を思い知らされた時の表現です。簡単に言えば、礼拝とは信仰と忠誠のことです。この2つの概念をそれぞれ見てみましょう。ヨハネの黙示録4章では、天で24人の長老たちが神様の前にひれ伏して、主よ、私たちの神よ、あなたこそ栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方、あなたは万物を作られ、御心によって万物は存在し、また創造されたからですと礼拝する光景が記されています。私たちは聖書を通して、神様は愛であり、善であり、私たちの慰め主であり、創造主であることを知ることができます。礼拝とは、そのようなご品性を持った神様への信仰の告白なのです。知識として神様の存在について知ることは大切なことですが、真の礼拝とは、神様がどのようなお方であるかを親密なレベルで知ることです。旧約聖書の詩篇139編に記されているように、私という存在を母の胎内で複雑かつ意図的に形作ってくださった私の創造主として神様を知ることです。この意味で、神様を礼拝するには信仰が求められます。サタンは、人生は偶然の産物で意味のないものだとか、お前は欠点だらけで無価値な存在だと思い込ませようとします。神の視点ではなく、この世の基準で自分の価値を測ると、自分には何の価値もないという不安な思いに押しつぶされてしまいます。しかし、あなたが神様を自分の創造主であると認め、神様を礼拝するとき、お前には価値がないというサタンの偽りのメッセージではなく、聖書を通して語られている神様の言葉こそが真実のメッセージであるということを、あなたは選んでいるということになるのです。それは、あなたの人生には目的があり、あなたは成功に作られていて、あなたは神様にとって限りなく大きな価値のある存在なのだというメッセージです。神様を礼拝することは、私たちを形作り、そのご計画の中で日々生かしてくださる、そのお方に立ち返ることです。聖書には、神様は私たちのことを私たち以上によくご存知で、私たちの髪の毛の数までご存知なのだと書かれています。ある意味で、礼拝は家に帰ってきたような安堵を覚えるものであるべきなのです。礼拝は安全で居心地のいい空間です。愛する創造主がどのような方で、私たちのために何をしてくださった方なのかを理解すれば、感謝と畏敬の念を持って創造主にひれ伏すことはごく自然なことと感じられると思います。しかし、それだけではありません。エデンの園で世界が罪に陥った時、すべての存在が罪によって壊され、欠陥を持つようになりました。神様は、私たちを含めこの失われてしまった世界を回復するために、御子イエス・キリストをこの世に お使わしくださいました。私たちが神様を私たちの救い主として受け入れるとき、神様は私たちの人生を全く新しいものへと作り変えてくださると約束しておられます。神様はまさに今、私たちの毎日の生活の中で私たちの心を神様に似たものに変えてくださると約束しておられるのです。そしてやがて御国に入るときには、私たちの体も心も完全なものに変えてくださるとも約束しておられます。これらのことを信じるには、これを約束してくださった方を信頼する信仰が必要です。礼拝は信仰の告白であると同時に、神様への忠誠心の告白でもあります。それは神様とサタンの大争闘において、神様の側に立つことであり、ひいては悪の力に対抗する行為でもあります。以前にも少し触れましたが、聖書のダニエル書には、ダニエルの友人であるシャドラク、メシャク、アベドネゴの3人が王の像の前にひれ伏して拝むように強要される話が出てきます。偶像礼拝を禁止する神様の掟を破ることを拒否した彼らは、王から燃え盛る炉の中に投げ込まれます。しかし王は驚きます。彼らは焼き尽くされなかったのです。それどころか、王は火の中に彼らの他にももう一人の人がいるのを見ました。その方こそイエス・キリストだったのです。ところで、私たち人間は自分で自分を生き返らせることはできません。しかし神様に忠誠を誓うとき、私たちは死を恐れる必要はなくなります。ダニエルの友人たちは恐れませんでした。神様が彼らを炉から救い出し、地上での生活を続けることができたにせよ、またたとえそうでなかったとしても、彼らはやがて永遠の命を受け継ぐことができていたのです。ですから、私たちが神様を信じ、神様を礼拝して生きている限り、死について何も恐れる必要はないのです。今日はサタンを拝むことにするぞなどという人はあまりいませんが、神様とサタンの戦いにおいて中間はありません。聖書が告げているのは、私たちは神様の側にいるか、神様に背いているかのどちらかということです。もし私たちが神様を後回しにして、神様に背を向けて人生を歩むなら、私たちは結果的にサタンを選んでいることになるのです。しかし良い知らせがあります。神様は私たちを救いたいと思っておられます。神様は私たちに永遠の命を与え、絶えず私たちをご自身のもとに呼び戻そうとしているのです。神様に忠実であるためには、私たちは神様の律法に従わなければなりません。しかし実際には、どんな人でも神様の律法を完全に守ることは不可能です。また愛の律法は神様のご品性を表していますので、律法を守ろうと努力すること自体は良いことですが、それでは私たちは救われません。私たちはただイエス様に頼り、イエス様が私たちのために約束してくださったことを実現してくださると信じればいいのです。さて、ここまでで礼拝は信仰であり忠誠心であることが分かりました。この2つの概念は安息日の思想に織り込まれています。信仰とは神様が私たちの創造主であると信じることであり、忠誠とは神様に従うことだからです。安息日は聖書に書かれている10回の第4の戒めであり、天地創造を記念するものです。安息日を覚えて聖とせよというこの戒めは、安息日を聖別せよと求めています。私たちは安息日を覚えることによって、それを天地創造と地上における私たちの存在を記念する日とするのです。それに加えて、私たちは万物を創造された責任者として神様を思い起こすのです。サタンの目的は、 神の民が毎週守っているこの特別な日を永久に消し去ることです。このことが安息日が終末の時代に大きな争いの問題となる理由です。今日安息日の戒めに対する拒絶は少なくとも2つの形をとっています。一つは聖書的ではないキリスト教の考えで、土曜日を聖書の安息日とすることを退け、代わりに日曜日を守ることを勧めます。二つ目は進化論に根ざしていますが、多くの人々の意識からは超越的な存在としての神様は認めながら、個人的な創造主なる神様の存在が消えてしまったことです。彼らによれば、私たちが見ているすべてのものは目的のないランダムな自然の過程の結果であり、創造主は存在しないのです。多くのキリスト教徒は、神は世界を創造したけれども、その後は生と死、苦しみや災いという進化の過程に委ねたと主張し、進化論と創造論の考えをミックスさせようとしています。しかし、第1回目でお話ししたように、これらの概念を混ぜ合わせることは不可能です。このことを踏まえて、では誰が礼拝されるにふさわしい方なのか、静かに考えてみていただきたいと思います。できれば今回のお話が、この世界を愛によって創造し、私たちを罪の世界から贖い出してくださった神様だけが礼拝に値する方でいらっしゃることを、皆さんの心の中に印象づけられるものとなることを願っています。命の源である方だけが命を創造し、贖いによって再創造することがおできになるのです。人間である私たちは、自分で自分の命をコントロールすることはできません。私たちはただ神様に生かされている存在に過ぎないからです。このことを理解し、信仰によって信じ、忠誠心によって告白するとき、私たちは自然にこの方を礼拝したいと思うようになるのです。